6-1 お知らせ。32件あります。1件目、国民年金保険料は期限までに納付ください。令和8年度保険料、月額 17,920 円。一定期間分、6ヶ月、1年、2年をまとめて全納すると割引されます。全納を希望する場合、桜井年金事務所に連絡してください。納付期限、納付対象月の翌月末日。期限内に納付しなかった場合、日本年金機構から電話や文書での納付勧奨のほか、督促、財産差し押さえが実施されます。納付が困難な場合、免除、納付猶予制度を利用ください。納付方法。日本年金機構から送付される納付所で納付。口座振替やクレジットカード払いを希望する場合、身分証明書、通帳、銀行届出印、口座振替の場合、クレジットカード、クレジットカード払いの場合を窓口に持参ください。二次元コードが掲載されています。場所、問い合わせ。保険年金課、電話 472640、桜井年金事務所、電話 420033。2件目、令和8年度、奈良県下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験。11月11日水曜、14時から16時。受付期間。8月17日月曜から28日金曜。試験会場、イカルガホール、生駒郡イカルガ町沖止め10丁目 6-43。試験料12000円。問い合わせ、下水道課、電話274411。3件目、8月1日から、市役所への電話の録音を開始します。市民サービスのさらなる向上及び職員の応対品質の改善を目的に、8月1日土曜から市役所への代表電話及び各課、分庁舎、中央公民館への通話内容を録音します。問い合わせ、人事課、電話472633。4件目、コミュニティ助成事業 ID2300。 コミュニティ助成事業とは、宝くじの受託事業収入を財源として、一般財団法人自治総合センターが社会貢献広報事業として実施しているもので、市が窓口となり、地域コミュニティ活動の充実・強化を目的に、コミュニティ組織・自治会などに対して補助金を交付します。令和9年度事業の応募締め切りは9月初旬予定です。対象、自治会・町内会などの地域に密着して活動する団体、宗教・営利・趣味や芸術などに限定した活動団体は除く。助成事業、集会施設の建設または大規模改修、コミュニティ活動に必要な備品など。申し込み問い合わせ、8月中旬までに市民共同課へ、電話470766。5件目、消費生活フェア。消費生活におけるトラブルや特殊詐欺に対する意識啓発と被害防止を目的に、知識や情報を習得できるイベントを開催します。8月8日土曜10時から17時30分。イオンモール柏原、ウエストビレッジ、野庭コート。問い合わせ、市民共同課、電話472638。6件目、SNS 型ロマンス詐欺に注意。 SNS やマッチングアプリを通じて知り合った相手と実際に会うことなくやり取りを続けることで恋愛感情や親近感を抱いてしまい、お金を騙し取られる詐欺が多発しています。実際に会ったことがない人からお金の話が出たら、詐欺の可能性を疑って注意しましょう。少しでも気になることがあれば、お金を振り込む前に、橿原市消費生活センター、警察に相談してください。問い合わせ、市民協同課、電話472638。7件目、排水設備工事指定工事店、ID7127。排水設備工事を行うことのできる、排水設備工事指定工事店の最新の登録情報は、市ホームページで随時更新しています。問い合わせ、下水道課、電話274411。8件目、本人通知制度と住民票などの不正取得による通知制度。本人通知制度とは、事前に登録した方に対して、住民票の写しや戸籍などを第三者に交付したとき、通知をする制度です。また、橿原市では、第三者による住民票などの不正取得の恐れがあると確認した場合に、その事実を本人に通知する制度も実施しています。詳しくは市民窓口課へ。問い合わせ、市民窓口課、電話472730。9件目、第12回聞こえのサポーター講座。難聴者の社会参加を支援する方を要請します。対象、市内在住、在勤の方。9月17日、24日、10月1日、8日、15日、いずれも木曜、13時から15時、全5回。保健センター南館2階、健康増進室。定員10人、先着順。費用500円。申し込み問い合わせ、8月31日月曜までに、はがきまたはファックスに、口座名、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入し、障害福祉課へ、郵便番号 634-8509、内前町 1-1-60、電話 20-0015、ファックス 25-7857。実験目、第54回。奈良県障害者作品展の作品募集。障害のある方が制作した作品を募集します。対象、県内在住の障害者手帳をお持ちの方。展示期間、11月26日木曜から12月3日木曜。ただし、11月30日月曜は休館。初日は13時から、最終日は12時まで。芸術会館、ミラク、生駒市西松ヶ丘 2-20。申し込み、問い合わせ。出展を希望する方は、9月4日金曜までに、障害福祉課へ。電話、20-0015。ファックス、25-7857。11件目、介護相談、障害のある方のための相談。介護保険など、介護に関すること全般、障害のある方の困りごとなどの相談に対応します。8月15日土曜、13時から15時。ナビプラザ5階、市民活動交流広場。定員4人、先着順。1人30分。相談員、サポート花、デイサービス花の家。主催、橿原市 NPO 法人連絡会。 申し込み問い合わせ8月10日月曜9時から電話で市民活動交流広場へ電話47238012件目不登校引きこもり個別相談学校に行きづらい自立で悩む本人家族の方気軽に相談ください8月15日土曜13時から15時ナビプラザ5階市民活動交流広場定員2人先着順1人50分相談員キャリアサポートセンターなら主催橿原市 NPO 法人連絡会申し込み問い合わせ8月10日月曜9時から電話で市民活動交流広場へ電話472380 13件目児童扶養手当特別児童扶養手当の現況届所得状況届を忘れずに児童扶養手当を受給している方は現況届を特別児童扶養手当を受給している方は所得状況届を提出してください提出がないと引き続き手当を受給できません前年度に所得制限超過で児童扶養手当が支給されなかった方も現況届を提出してください。前年度に所得制限超過で特別児童扶養手当が支給されなかった方は、所得状況届の提出義務はありません。なお、該当者には案内文を送付します。提出期間、児童扶養手当、8月3日月曜から31日月曜、特別児童扶養手当、8月12日水曜から9月11日金曜。申し込み問い合わせ、子ども未来課、電話228984。14件目、人権標語。ありのまま、どんな色でも僕は僕。白樫中学校、沖本春人さん。戦争で苦しむ人がまだいるよ。かぐやま小学校、大北葵さん。
15件目、出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン。ハローワーク、大和高田が分庁舎に臨時窓口を設置し、求職登録、職業相談を行います。内容は、就職、転職活動、働くこと、仕事に関する悩みなど。8月28日金曜、10時から15時。分庁舎3階、会議室 B。相談時間、1人60分程度。事前予約制。申し込み問い合わせ、子ども未来課、電話228984。16件目。一人親コンシェルジュによる離婚前相談会。一人親家庭となる前、離婚前の方を対象に、離婚後の生活や利用できる支援制度、養育費、面会交流の取り決めなどに関する相談を受け付けます。不安や悩みをお持ちの方へ、必要な支援情報を提供しますので、気軽に相談ください。8月26日水曜、4回あります。1、10時から11時。2、11時30分から12時30分。3、13時30分から14時30分。4、15時から16時。分庁舎2階、相談室5。定員、各1人、先着順。事前予約制。申し込み問い合わせ。子ども未来課、電話228984。17件目、学校園閉庁日のお知らせ。夏季休業中の教職員の働き方改革の一環と、省エネルギー対策として、 私立幼稚園、小中学校で閉庁日を設けます。期間は8月10日月曜から16日日曜。緊急連絡先、幼稚園子ども未来課、電話252790、小中学校学校教育課、電話295912。なお、受付時間はともに8時30分から17時15分。18件目、成年後見制度の利用を考えてみませんか？認知症や障害などで判断能力が不十分な方の暮らしを守るために、住み慣れた地域で自分らしく安心した生活を続けるために、成年後見制度の利用を考えてみませんか？はじめに、成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の財産や権利を保護し、支援していく制度です。続いて、成年後見制度の仕組み。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれています。法定後見制度とは、現在、すでに認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方が対象になり、本人の判断能力の程度に応じて、後見、補佐、補助の3つの類型に分かれます。任意後見制度とは、現在は判断能力が十分ある方が、将来認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約しておく制度です。次に、成年後見制度を利用することで、成年後見人などに与えられた権限によって、本人が成年後見人などの同意を得ないで結んだ契約は取り消すこともできるので、悪質商法などのトラブルを防ぐことができます。本人に代わって、成年後見人などが預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスなどの利用時の手続きや契約などを支援していきます。最後に、法定後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申し立てが必要です。専門職の相談窓口、5つあります。1、奈良弁護士会、高齢者・障害者支援センター、毎週火曜・木曜、13時30分から16時、電話0120-874-737。2、奈良県司法書士会、電話0742-818-0050。3、リーガルサポート奈良支部、電話0742-226707。4、奈良県社会福祉士会、権利擁護センターパートナー奈良、電話480722。5、日本司法支援センター奈良地方事務所、法テラス奈良、電話0570-078-338。権利擁護の中核機関、橿原市では中核機関として、次の関係部署が協力して、権利擁護支援地域連携ネットワークの仕組みを整備していきます。長寿介護課、電話228118、ファックス249725、障害福祉課、電話200015、ファックス257857、橿原市社会福祉協議会、電話293880、ファックス294400、橿原市地域包括支援センター北エリア、電話203366、ファックス228866、南エリア、電話244301、ファックス244308。19件目、 市営かぐやま墓苑の使用申し込みについて。二つあります。一般墓地の申し込み、ID1320。先着順、費用、永代使用料、2.7 平方メートル区画、55万円。3.3 平方メートル区画、85万円。区画、1、改修済み区画、返還された区画で、季節の巻石と土の入れ替え工事を行った区画。7月9日時点、2.7 平方メートル区画、7区画、3.3 平方メートル区画、8区画。2、未改修区画、返還された区画で、季節の巻石と土の入れ替え工事を行っていない区画、返還区画の状況に応じて、自由に選べます。区画は問い合わせください。なお、永代使用料は改修工事の有無にかかわらず、区画面積に応じた額とします。合葬式墓地の申し込み、ID1321。対象、1、すでにご遺骨をお持ちの場合、生前に市内在住、どなたでも、生前に市外在住、埋蔵者の2親等以内の市民。2、生前予約の場合、満65歳以上の市民。費用、使用料、52,380 円から。申し込み問い合わせ、募集要項を確認の上、直接本庁舎北館1階、公園緑地下へ、電話473516。20件目、チョボラ、ちょっとしたボランティア。市民活動交流広場では、使用済み切手を収集して、小さな親切運動に協力しています。使用済み切手があればお持ちください。問い合わせ、市民活動交流広場、電話472380。21件目、事業系一般廃棄物の処理方法。事業活動に伴って発生する一般廃棄物、事業系一般廃棄物は、事業者自らの責任のもと、適正に処理しなければなりません。廃棄物処理法。これらの廃棄物は、市では収集できません。事業者自身が、市処理施設へ直接持ち込むか、市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。問い合わせ、環境施設課、電話277757。22件目、子供の人権、110番。困ってない?悩んでない?一緒に考えよう。夏休み明け、学校に行きたくないな。いじめられている。インターネットのトラブルで困っている。友達や学校のこと、家族のこと、悩みを相談できるよ。秘密は守るよ。8月28日金曜から9月3日木曜、8時30分から19時。なお、土曜日曜は10時から17時。問い合わせ、法務局。電話、0120-007-110。人権政策課。23件目、マイナンバーカードに関する各種連絡先。マイナンバー総合フリーダイヤル、全国共通。電話、0120-95-0178。平日9時30分から20時。土曜、日曜、祝日、9時30分から17時30分。マイナンバーカード紛失盗難にあった場合、電話 0570-783-578、 24時間365日年中無休。市民窓口課。24件目、橿原市戦没者追悼式並びに平和記念式典。戦没者への哀悼の意と恒久的な平和記念を次世代に継承すべく、戦没者を偲び平和を願う、橿原市 戦没者追悼式並びに平和記念式典を実施します。式典終了後、献花台を設置します。8月20日木曜9時30分から10時30分。献花は式典終了後から15時30分。文庁舎1階、屋内交流スペース。問い合わせ、福祉総務課。電話、469002。25件目、学校に行かない、行きづらい子の心を覗き見する心理学ワーク。心理学の視点をもとに、保護者や支援者自身の気持ちを大切にしながら、安心できる関係づくりと子どもの主体性を支えるヒントを学びます。対象、市内在住の方、8月25日火曜、10時から11時30分、万葉ホール4階、視聴覚室、定員20人、応募多数の場合は抽選、講師、那智上舞さん、申し込み、8月10日月曜までに、掲載の二次元コードから、問い合わせ、文化芸術振興課、電話291400、26件目、人権擁護委員の移植。7月1日付で、法務大臣から、福井清隆さん、森秀明さんの2人が移植されました。任期は3年です。人権擁護委員は、法務局と連携して、人権相談を受けたり、人権意識の高揚を図る啓発活動を行います。問い合わせ。人権政策課、電話211090。
27件目、浄化槽設置者の皆さんへ。法律で定められた義務、清掃年1回以上、保守点検年3回以上、水質検査年1回を守ってください。違反した場合、次の罰則があります。清掃や保守点検が定められた基準に従っていないとして、県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。水質検査に関して、県知事からの命令に従わない場合、30万円以下の過料。申し込み、清掃は清掃業者、保守点検は保守点検業者、水質検査は奈良県環境保全協会。なお、浄化槽管理者の名義が変わる場合や、しばらく浄化槽を使用しなくなる場合には、清掃後、奈良県保健環境研究センターに届け出てください。浄化槽の機能を十分に発揮し、水質汚濁を防止するため、適正な使用と管理をお願いします。問い合わせ、浄化センターは、電話228333。奈良県保健環境研究センターは、電話473790。28件目、英語検定受験料の補助、ID16623。英語検定の受験機会を拡大するため、中学校全学年を対象に受験料の補助金を支給します。対象、令和8年度中に開催された英語検定3級以上を受験した中学生の保護者、年度内に1回を上限とします。補助金額、受験した生徒1人当たり上限5000円。申し込み、3月31日水曜までに掲載の二次元コードから。問い合わせ、学校教育課、電話295912。29件目、生活保護費の追加給付について、ID20595。平成25年 生活扶助基準改定に関する最高裁判決と国の方針に基づき、生活保護費などの追加給付を実施します。対象、平成25年8月から平成30年9月の間に生活保護を受給したことがある世帯。このほか、平成30年10月から令和8年3月の間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、期末・一時扶助が算定されていた世帯など、支給額・生活扶助基準の新たな水準と従来の水準との差額、手続き方法、生活保護を受給していた当時の福祉事務所へ世帯主が申し出を行うことで追加給付を受けることができます。詳しくは市ホームページなどでお知らせします。なお、すでにお亡くなりになった方は支給の対象外です。申し込み問い合わせ、生活福祉課は電話298250、保護費の追加給付専用ダイヤル、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター、厚生労働省委託事業は、電話 0120-179-445、平日9時から17時、相談センターの二次元コードが掲載されています。30件目、手話通訳者、要約筆記者の派遣制度。手話による意思疎通が必要な方に手話通訳者を派遣します。また、聞こえが不自由な中途失調者や難聴者には、話の内容をその場で書いて伝える要約筆記者を派遣します。費用は無料です。問い合わせ、障害福祉課、電話 200-0015、ファックス 257857。 31件目、暴風時のゴミ収集。暴風時は安全の確保とゴミの飛散防止のため、ゴミの収集を中止する場合があります。また、収集日に台風の接近などで暴風が懸念される場合は、すべてのゴミの排出を控えてください。収集を中止する場合は、市ホームページゴミ分別アプリでお知らせします。中止の場合は、代替日を設けずに次回の収集日の収集となります。問い合わせ、収集業務課は、電話 270526、資源循環課は、電話298086、Android 用と iOS 用、それぞれの二次元コードが掲載されています。32件目、特定健康診査を無料で受診できます。今年度から特定健康診査の自己負担が無料になりましたので、費用の心配なく受診できます。生活習慣病の予防、早期発見のため、ぜひこの機会にご自身の健康を確認しましょう。なお、特定健診受診時に国民健康保険の資格を喪失していた場合は全額自費となります。対象、橿原市国民健康保険に加入している40歳から74歳の方、治療中の方も対象。受診期間、令和9年2月28日日曜まで。持ち物、受診券、緑のはがき、マイナ保険証などの保険資格が確認できるもの。問い合わせ、保険年金課、電話 472640。 お知らせ終わり。